はい、それでは心にあるこの屋敷を賛美いたしましょう。聖歌560番です。ラララララララ3、はい。心に張るこの屋敷を、うぼうもの地になし、試みにて苦しむとも、我が屋敷動かじ。若者なる主を宿す、その喜び言い方し、主の賜り我などて、誰を捨てて去るべき。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ。天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたの御言葉をいただくために、あなたの御前に出てきました。待ち望んでいます。主の御声を聞かせてください。御言葉を通して示しを与えてくださり、またさらあらゆる教訓や教え、主からいただくことができますように、主をどうぞ導いてください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは3月23日、今日の聖書箇所は第一歴代史18章1節から8節までです。幸いな人をお持ちの方は、22日のページをお開きください。
その後ダビデはペリシテ人を撃って、これを屈服させ、ガテとそれに属する村落をペリシテ人の手から奪った。彼がモアブを撃ったとき、モアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。ダビデはそばの王、ハダデエゼルがユーフラテス川流域にその勢力を確保しようと出てきたとき、ハマテに出て彼を撃った。ダビデは彼から戦車1000、騎兵7000、歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬100頭を残した。ダマスコのアラムがそばの王ハダデエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの2万2000を撃った。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ダビデはハダデエゼルの家来たちの持っていた金の丸い小盾を奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデはハダデエゼルの町、ティブハテとクンから非常に多くの聖堂を奪い取った。これを用いてソロモンは聖堂の海や柱、および聖堂の器を作った。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。それでは聖書を黙想していきたいと思います。神様からの示しを黙想していきましょう。はい、それでは神様から示されたことを分かち合っていきましょう。
私は2節にモアブはダビデのしもべとなり加わり、また6節にアラムもダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納めるものとなった。主はダビデの行く先々で勝利を与えられたというところで、霊的な勝利にもギフトがあるだろうということを示されました。以上です。
はい、私は全体からこうダビデが 本当にこう戦いに献身していく姿が非常に印象的でした。自分の思いでは神殿を建てたかったダビデですけれども、本当に神様の示してくださる道に献身していくというか、その時にものすごい油注ぎをいただいて、また戦いに勝利していくっていうことを本当に見させていただいています。またダビデがこの神殿のために備えていく8節で、この非常に多くの聖堂を奪い取ったというところで、ダビデが何と言ったらいいか、こう情熱を持ってこう神殿のために仕えていく、自分にできることはないかとこう探してしていく姿もまた印象的です。で、心に留まっています。
はい、私は、6節、ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を収める者となった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたという箇所から、主の働きに、努めるダビデを通して、多くのものがこうどんどんついてくる様子を目に留まりました。
はい、私は今日の聖書箇所全体を通して勝利を収める力強い人生について思いました、考えました。あらゆる外の敵たちに打ち勝つことができる、その力強いダビデのような人生を生きるためには、まずはこのダビデのように長い間苦難や試練を通して神様によって鍛えられ、内側にある自我という一番恐ろしい敵を倒すことが大切だなと思いました。それから神様といつも共に歩む、これがまた大切だと思いました。そうするならば、どれほど恐ろしい敵であっても外側のどんなものも打ち倒すことができる、勝利の人生を生きることができるんだなと思いました。アレリア、分かち合いをありがとうございます。それでは今日の聖書箇所の内容をまとめてみましょう。神様がダビデの行く先々で彼に勝利を与えられます。あらゆる周りの敵たちに対するダビデの勝利が記されています。はい、それでは今日の御言葉を通して、神様はどのようなお方であり、またどのような教訓や教えなどを私たちがいただけることができるか、御言葉をさらに詳しく調べて黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は天の父が6節を通してダビデの行く先々で勝利を与えてくださる方だと示されました。油注がれたものを通して戦われるのが天の父の御心であるということも思いました。また模範として、このダビデが戦いに非常に上手というか、富んでいる、長けている人だなということを思いました。馬の足の筋を切って100頭戦車の馬を残したり、ダマスコのアラムに守備隊を置くとか、本当に戦い方が上手で、霊的戦いもこのように戦略を持ってすることが大切なのかなということを思わされました。
はい、私は1節から2節のところで、ダビデが以前負けている地にもう一度こう再チャレンジしたというところに目が止まりました。で、こうすごく油注ぎを受けているダビデの姿から、油注がれたものはすごくこう勇気が与えられて、以前ダメだった土地でももう一度チャレンジする勇気が与えられるんだなと思いました。それから3節のところで、ダビデはこのユーフラテス流域のところにこう敵が来た時に、その敵に渡さないようにタイミングを逃さずに攻め取ったというところで、主がこうアブラハムに与えられた約束を知って、 あのダビデがこうそういった地域に出て行って、その地は自分がこう勝ち取るというこの約束を胸に抱いて戦っていたのかなと思いました。あのそういったダビデの姿を教訓にしました。また7節から8節のところで、ダビデがこう聖堂を集めて、またそれを神殿のためにあの用いられるようにという、まあ、そのところで、ダビデがこう神殿が建つということは知っていたと思うんですけれども、自分が建てられなくてもそのためにできることをして使えたんだなというところから、あの教訓として模範として、他人の仕事だからといって、まあ、傍観しないで、主がなそうとしている働きにはできることをもって仕えていこうというふうに思いました。以上です。
はい。私は、まあ、全体を通して、まあ、6節もそうなんですけども、ダビデが行く先々で、勝利を収めている、ことから、主は本当にこのご自身と一致した、ご自身の御心と一致されたものを通して豊かに、この地で勝利を前進させる方だと、教えられました。以上です。
はい、私は全体から教訓をいただきました。戦いの勝利には多くの戦利品がついてくるんだなと思いました。私たちが天の御国のための戦いを恐れずに戦うときに、神様は必ず勝利を与えてくださり、また勝利の後には多くの戦利品を与えてくださると思いました。また8節、教訓ですけど、ダビデが非常に多くの聖堂を奪い取った。これを用いてソロモンは、聖堂の海や柱、および聖堂の器を作ったと書いてありますが、私たちの歩みが次の世代の祝福と、その歩みを決めるものになるんだなと思いました。ダビデが敵たちと戦って勝利を収めたこと、そして多くの聖堂などを備えることができた。そのことによって次の世代のソロモンの時代には、戦争がなく平和があって、そして備えられた多くの富を用いて神様の神殿やまた神殿で使う器具を作ることができました。自分だけじゃなくて、次の世代を決めることにもなるんだなと思いました。はい。では、皆さんの分かち合いをありがとうございます。それでは、生活への適応のために、さらに黙想していきたいと思います。いかがでしょうか。それでは適用と実践を分かち合っていきたいと思います。
はい、今日は霊的戦いについて、やはりいろいろ備えていく必要があるなということを思わされました。あとでまさかってイングリッシュコーナーに行くんですけれども、土砂降りの雨なんですが、ちょっと心はなんか引き気味なんですが、まあでも行こうということを思いました。そして、やはり最初に一緒に合心をして、霊の世界で勝利して出ていくべきだなということも思わされたので、そのようにしていきたいということを思います。感謝します。
はい、私は今朝は戦いに献身するこのダビデの姿を模範として、本当に自分は戦いに献身するものだなと改めて思わされました。そのことを心に、決めました。それから、他人の仕事だからといって傍観しないということを、まあ、非常に思わされて、これからチーム牧会というか、そういった形になっていくと、昨日聞いたんですけれども、すごくいいことだなと思いました。でも、こう、自分の仕事で手一杯に、なると、なかなか全体を見る目がなくなってしまうなと思ったので、いつも全体を見る目を持って、このチーム牧会をしていきたいなというふうに思いました。以上です。 以上です。
私は今日のディボーションとして神様が勝利を与えてくださるということを目指したときに、自分の周りにあるこの敵について考えたんですけど、まず一つ目は、私が時間管理がうまくできない、その、なかなか時間を守られない、そういう20年以上ずっと持っている悪い習慣があります。なかなか変わることができなくて、たびたび人つまずかせたり、そういうことあるんですけど、今日の御言葉を黙想したときに、このことを解決するために祈ったことはないなと思いました。気づきました。それで神様に頼ることで、この恐ろしい敵にも必ず勝利することはできる。そして神様が戦利品をくださると確信をいただくことができました。もう一つは、今開拓している静岡教会の巨大姉妹たちが、経済的困難やいろんな家庭問題など難しさを、試練を取っていらっしゃるんですけども、一緒に祈り、この敵と戦って勝利を収めようと思いました。神様から与えられるこの戦いの後の戦利品に期待して、信仰を持って力強く歩んでいきたいと思います。それでは最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、勝利の神様、感謝します。私たちは弱いものですが、羊飼い少年のダビデを神様は応答し、そして周りの強い国々を打ち砕く強い王様としてくださいました。主よ、どうぞ私たちもそのような勝利の人生を歩むことができますように、自分の力を捨ててあなたにより頼みます。どうぞあなたの栄光と御国のために用いて導いてください。今日の一日をも主にお捧げします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。それでは、良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。